リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボのイタツです。今日はコーク君と一緒にプレミアリーグ第13節のマンチェスターシティ戦の振り返りをしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
コーク君もちょっと久々の登場となりましたけれども、最
はい。
近のリバプールについてはどんな印象を持ってますか？
そうですね。まずいいかなっ
う
ていう感
ん、
じですかね。
そうだよね。うん、まずまずって感じはあるよね。去年があっただけに、
はい。
思ったより悪くないなっていうか、最初の開幕直後の勢いが意外と衰えないなっていう。
うん。
そう
そう
ね、
です
楽
ね。
しく見れてるかなっていうのは、まあやっぱみんな一緒なのかなっていうのは、はい、ちょっと、安心したって言うと変ですけど、はい。そんな中、インターナショナルブレイク明けに行われたマンチェスターシティとの大一番でしたけれども、そうですね、これも、この間、マジスタ君とかトリコさん入ってきてくれたように、まず一言の印象から、お話ししていきたいと思いますけれども、
はい。
一言で言うと、どんな印象を持ってますか、終わってみて。
本当に正直な一言は、よく引き分けたな、です。
なるほど。僕は、なんて言えばいいのかな。そう、まあ、プラマイゼロって感じかな。はい。じゃあちょっと、試合前の話から振り返っていきますけれども、まあ、インターナショナルウィークで結構、なんだろうね。あれですね。まあ、この試合のオチに近いかもしれないですけど、リバプールの選手はいろいろ、試合に出まして、で、シティの選手は、まあ、なんだろうな、エデルソンが休んでアリソンが出たり、ハーランドが怪我して途中で帰ってきたりみたいなのもありましたけど、結局ハーランドがスタメンだったりとかしたみたいなところが、まあ、最初のしこりとしてあったのかなってとこかな。
そうですね。
はい。他になんかあったんでしたっけ？その、
シ
ハー
ティ
ラン
に
ド
行か
が
な
一
かった
番
選
大き
手
い
みた
な。うんうんうん、マ
いな。
ジェ
い
スタ
や、
シ
で
ティ。
も、アケもオランダ代
うん。
表に行かないっ
あ
て。
あ、そうだったんだ。
で、まあ、普通にスタ
なるほ
メ
ど
ン
ね。
で出てきたり。
そうね。
ロドリも
あ、
途中で帰ったの
うんうん。
に。
あ、そうだったね。僕が
はい。
全然分かってなかったんですよね。まあ、あれですね。デブルイネは長く怪我してたし、あと、なんだっけ。グリーリッシュがベンチにもいなかったのか、ちょっとよく分かんなかったんですね。
うん。ああ、そうですね、いなかったですね。
うん。そうね。あと、リバプールは、まあ、オランダ代表ユーロ出場決めた最後の消化試合、決めた後の消化試合で、ファンダイクがまだスタメンだったっていうのが、まあ、ちょっと僕は謎でしたね。それも、ああ、一応45分で退いていたのか。なるほど。はい。で、まあ、リバプールは今回の、代表ウィークじゃないけど、ロバートソンがいないとか、ある中で、割と手負い感がある中、両者始まりましたけど、そうね、しかもランチタイムってところで、かなりクオリティは僕は心配してたんですけど、思ったほどじゃなかったなっていう印象ですね。最初から結構緊張感高い、いい意味で締まった試合展開かなと思いましたけど、どうですかね、そのあたりは。
そうですね。自分も、
うん。
まあ、同じような印象ですかね。なんか本当に、代表ウィーク明けの、しかもランチタイムのゲームって、マジで、いい印象がないというか、もう
う
本当
ん、
に
そう
イメージで
ね。
すけど、どうせ体動かないんだろうなとか、
うんうんうん。
やっぱり、そういう雰囲気があるんで、まあ今回もかなと思ったら、逆にシティが相手だからこそ、まあ選手もやっぱモチベーション高く臨めたから、まあいつものランチタイムのゲームに比べて、ちょっと、まあシャキッというか、まあ硬くプレイできたのか、いい意味で硬くプレイできたのかなっていう気はしてます。
なるほどね。まあ、モチベーションの部分はあるかもね。うん、そうね。意外と、そうですね。もっと突破されたりとか、こっちも攻撃がうまくいかないとかありそうでしたけど、なんか最初の惜しいシュートはリバプールの方だったかなって思いましたね。ヌニエスがヘディングしたやつ、右サイドからのクロスを。
マティ
あ
プの、
れ、ああ、そうかな。
あれからですかね。
そうそうそう、マティプの進撃から
サ
生
ラ
ま
の
れ
クロ
た
ス
や
で、
つ。そうそうそうそう。あれ、惜しかったな。マティプ結構良かったかな、印象、この日。
そうですね。
すごい頑張ってたかな。結構、あれですよね。この、リバプールとしては、まあ、後半より色が濃くなりますけど、ドクのところが結構苦労してた感じですよね。
だいぶ、厳しかったというか、いや、ドクは調子いいんだなっていう気がしましたね、本当に。
そうね。いや、まあ知ってはいたけど、こんなになんだっていう。結構止めても全部ファールだったしね、リバプールの。ほぼ。
本当に早いですよね、一つ一つの動きが。
そうね、いい選手取ってくるよね、シティは。なんというか。なんか、ハーランドとか、グリーリッシュみたいな、超、その移籍市場の花形も取ってきつつ、こういう、そこまで名前売れてないけど、ピッと補強するみたいな。マスターリーグでやりたいこと全部を現実世界でやってくるみたいなやらしさがね、ありますよね、シティはね。
そうですね。
で、前半は結構、まあそんなタイトに、こう、やり合った中、27分に先制されるわけですけど、これはどう見てますか？アリソンのキックからでしたけど。
まあ、いつか起こり得たことが、この試合で起きちゃったっていう感じで。まあ、やっぱり、一番の責任は、それはキックミスをしたアリソンにあると思うんですけど。でも、あれって多分、素早いリスタートをして、で、例えば、前に残ってるサラに残して、攻撃につなげようっていう、まあ、あんまり見えないけど、実はリスクを背負ったプレーだと思うんですよ。素早く蹴ろうとしてるわけだから、本当だったら、まあ、もっと落ち着いて蹴った方が、まあ、滑る確率とかも少なくなるわけだし。だけど、まあ、今回それが裏目に出ちゃって、まあ、結果こういう形になったわけですけど、まあ、でも、なんだろうな、それこそ去年のシティ戦だって、そのアリソンのキックから、サラの一発で勝ったりしてるわけだし、ユナイテッド戦のサラの独走のゴールとか、やっぱ、アリソンのそのキックで、ゴールが生まれることっていうのはやっぱり何回もあったわけだから。まあ、今回こういうことが起きちゃったのは、まあそういうリスクを承知でアリソンにやらせていたこと、まあアリソンができるから、アリソンがやっていたことが、まあこういう形で出ちゃったっていうだけで、まあ割り切る必要があると思うし、まあやめる必要もないと思うし、まあやめないと思いますけどね。それがまあアリソンなんで。だからまあ、確かにアリソンのミスはいただけないけど、まあちょっと個人的にはしょうがないかなって思います。もともと、なんだろうな、今日、どう考えてもキックのフィーリング悪かったと思うんで、本当前半の頭も、何気ない、ショートパスが、フォーデンかな？に入っちゃって、で、そのままフォーデンのシュート正面だったから良かったですけど、危なかった場面とかもありましたし、
そうですね、あったよね。
ただその後のね、アリソンがミスった後、ちょっとソボスライとアードルトがアケに行った後の対応がちょっと緩かったかなって思います。特にアー
そう
ノルドとかね、
ね。
ちょっとだいぶ印象の悪い抜かれ方してたんで、あそこら辺のちょっと、アケに対する守備はもう少し厳しくてもよかったのかなとは思うんですけど、まあ。
そうね。いや、そうね。その、メリット、デメリットの話はずっとリバプール最近ね、付きまとうところだし。で、アリソンのスーパープレイが、ていうか、プレイの水準が高いから、あんまり気づかないところはあるけど、実はすごいことずっとやってるよ、みたいなのはね、あるよね、と思いますね。だから、確かにね、その、カウンターは結構、自分たちが整ってない中やるから結構強気に出るのはリスクがあるってのは確かになと思いましたね。だから、その、キックの精度がないとできない賭けというか。そんでもってね、そう、その、キックミスの後の対応ですよね。おっしゃる通り。 そうね。確かに、アーノルドちょっと後ろ足出してなきゃみたいなね。まあ、あるあるっちゃあるあるなんだけど。だから、なんか、リバプールはとにかく、スクランブルというか、カオスの中で、それを自分たちの流れに持ってって、ゴール、チャンスを生む、ゴールを生むみたいなのが一番得意だけど、実際逆にそれが起こると、結構、戸惑うよねっていうのが思ったところですね、私。
そうですね。
このエラーが起きた後の対応。で、さっきもあったけど、マティップみたいなセンターバックが前に出てくるとチャンス生むけど、これもね、センターバックが運んできたのに、運ぶとは思わなかったからこそ守備も軽くなったりとかしたんだと思うんだけど、そういう、まあ、表と裏というか、デメリットが最大のメリット、メリットが最大のデメリットみたいな、そういうものを感じさせるシーンでしたね。
そうですね。だから本当に、まあ、アリソン個人のミスと、まあ、アーノルドだったりのその緩い守備とかが、やっぱこう連続しちゃうと、さすがに仕留めてくる相手だと思うんで、
そう
どこかでその
ね。
断ち切れればよかったと思うんですけど、
そうですね。
まあ、なんだかんだその相手のクオリティが足りなかった、まあ、逆にこっちのクオリティが高くて、例えばファンダイクだったり、アリソンなりの。で、なんだかんだ帳消しみたいなことができてた試合も本当多いと思うんです。まあ、そんな試合ばっかだと思うんですけど、まあやっぱシティとかだと、ちょっと、そういうエラーが連続しちゃうと、失点しちゃうのは、まあ仕方ないところかなと思います。
そうね。で、で、その後、まあ、リバプールもチャンス作ったりして、ソボスライのパスからヌニエスが抜け出したりとかね。あと、ハイライトに残ってないんですけど、ソボスライのミドルパスみたいなのがそのままゴールに入りそうなシーンとかもありましたよね。
ああ、なんかありましたね、なんか。
結構、みんなボールウォッチャーみたいになってて、ああいうのはだから、まあちょっと、代表ウィークの疲れとか、双方あるのかなとも思いますし、まあでもあれがそのまま入ってたら結構熱かったなっていうのは あるけど。ヌニエスの抜け出しとかはどうなんだろうな。トップギアだったらヌニエス枠に収められてたんじゃないかみたいなシーン結構あったなと思いましたけど。前半ヌニエスはどうでした？
まあ、スタンダードは下がくなってはいるけど、まあ、その今シーズン良くなった彼の基準から考えると、やっぱちょっと若干物足りなさはあったかなっていうのは個人的な印象ですね。
まあそうですね。なんか前半結構試合展開としてはいいけど、すごく輝いた人がいるかっていうとそうでもなかった印象かな。なんか個人が輝いてないなっていう、サラーもそこまで目立たなかったし、ソボ
そうで
ス
す
ラ
ね。
イも、カーティスがスタメンにね、抜擢というか選ばれたけど、カーティスちょっと球離れ悪かったかな。ボールをワンタッチで出さないから奪われちゃうチャンスにできないみたいなシーンがちょっとあったかなっていう。
そうですね。一回、なんか本当に最終ラインから信じられないようなつなぎで、で、カーティスまでつないで、カーティスも一回目はすごく綺麗なターンで前向けたかなと思ったんですけど、その後がちょっとね、続かなかったりしたシーンもありましたね。
いや、ああいうの、絶対突然の即興だよね。いや、
そうですね。
いいんだけど、いいんだけど。
やれるだけすごいですね、あれは。
そうね。で、前半はそんな感じですか？
そうですね、はい。
で、後半に入って、最初にネットを揺らされたシーンがありましたね。コーナーキックだっけ？
そうですね。
これはファールのおかげでノーゴールとなりましたけど、どう思いますか？
いや、ファールじゃないですか？ ファールでいいと思います、全然。
そうね。いや、まあ、アリソンなら取れてたかもとは思うけど、あとはまあ、接触は結構軽いと見えるけども、手がかかっちゃってる時点でファールだと思う。ファールになるので、まあ、これは、いや、アカンジがそういうプレーをしてくれてて助かったなって感じですね。
そうですね。
いや、だから何が言いたいかって、アリソンだったら取れてたはずなんで、アカンジの手がかかってなくても、逆に言うとこぼれてたんじゃないかって思ったんですよね。
あ、なるほど。
はいはい。だからまあ、かかってなかったらちょっと失点になってたかなっていう。いや、この辺から結構押され始めたなっていう印象ですね。ちょっと後半はシティのペースの方が多かったかな。やっぱ、ドクのところと、あとそこまで持ってくときの、まあ、カウンターっすよね。ベルナルド・シルバーの位置が良すぎて、これみんな言ってますけど。やっぱ持ってくるのがうまいっすよね。この辺、チャンスたくさん作られたのが、こう、フォーク的にはよく引き分けたなっていう印象。
まあ、そもそもの試合入る前からの若干漂う、ネガティブ要素。若干どころじゃないですけど まず試合入る前から、リバプールファン的にちょっと不利だなって思うような条件が多かったのと、まあ、実際試合やってみての、やっぱ、良くて引き分けだなって感じる内容というか、雰囲気。で、実際先制されてますし、そういうのを
そう
ひっくるめ
ね。
ての、よく引き分けたんですか
確かに、アルバレスのシュートが吹かされたから失点せずに済んだみたいなシーンが2、3個あったような気が
ね。
し
はい、あり
ま
ます したね。
ね。あとは、まあ前半だけど、フォーデンのすごいシュートとか、アリソンが止めてくれましたけど、まあ、結構形っていうか、まああれはフォーデンがすごすぎた印象だけど、まあ攻められてる感じでしたよね、後半ずっと。で、後半の頭の方にディアスを入れたり、フラーヘンベルフを入れたりしてましたけど、73分にガクポを入れましたね、ソボスライを下げて。これ結構僕期待感あったですよね。試合の展開変えなきゃいけないなって時に、ガクポはちょっとトリッキーな動きができるし、ストライカーでもあるので、ちょっと潮目が変わるかなと思ったら、まさにそうなったとも言いづらいんですけど、まさかこんな形が生まれるとは思ってなかったんですけど、アーノルドの素晴らしいゴールが80分に決まったと。これは興奮したんじゃないですか？
いや、そうですね。お前が決めるんかいって思いました ね。
いや、そうなんですよね。僕、プラマイゼロって言ったのはその辺にあって、失点シーンは確かにアーノルドのせいっても言えるなって思うけど、結局お前が取るんかいっていう。のもあるし、アリソンのせいで失点したけど、アリソンのせいで負けなかったなとも思う。アリソンのおかげで負けなかったなとも思うし、
ね、間違いないで
い
すね。
ろいろその辺でプラマイゼロって感じですね。まあ、ちょっといきなりネガから入っちゃいましたけど、このゴールは最高だったんじゃないですか？
いや、すごかったですよね。めちゃくちゃ美しかったし、アーノルドのシュートも絶品だったし。
これなんか、リプレイで見ると全然興奮が伝わらないけど、なんか、本当にすごいゴールでしたよね。
ほんとすごいゴールでしたね。
何なんだろうな、こんなにリプレイでと興奮が落ちるものなのかって感じ。
いや、そうなんですよ。アーノルドのシュートもすごかったし、そのアーノルドにボールが入るまでの過程も本当に良かったんで。
そうね、そうですね。結構なピンチからだもんね。ゴール前詰められて、これもドクか。ドクの突破から中に合わせられたら、
なんか本当、
終わりみ
各
た
々の
いなと
選
ころで
手
し
の、
たけど。
良さ
い
が生きた。
やー、だからマカリスター僕ここ好きなんですよね。よく、前の試合でもありましたけど、ピンチ直後に判断すごい早いよ
なんだ、本当に早いですね。
ね。で、フラーメルフもよく運んだよね。一人抜いてるし、気をつけて。
いや、本当に、フラーフェンベルクに、のパス、フラーフェンベルクに入るまでもそうだし、フラーフェンベルクに入った後も、まあ、彼の持ち上がりやったりとか、で、ディアスと繋がってって、で、ガクポも、もう本当さりげないランで相手引きつけて、 スペース空けてるし、と各々の
そう
良さが
ね。
生きた、
うん。
詰まったゴールだと思いますね。
そうね。学校のこのスペース空けた動きが生きたよね、完全に。ここまで全く同じ動きを前、後ろでするかっていうくらい、トレントと同じ走り方だから、まあちょっと特殊なゴールな気もするけどね。だからこそシティの選手が釣られたし、この辺もなんか即興感がすごいんだよ
でも、アーノルドのシュー
な。うん。
ト、本当にトラップしてから、振るまでが本当に早くて。
ああ、そうね。そうね。同
なんか
じ
呼
足だ
吸
もん
置か
ね。
ないというか、なん
うん。
かもう、トラップからシュートまでがもう一つ連動してるみたいな。トラップしたと思ったらもう打って、いいコース行って、もう入ってるみたいな感じなんで。いや、すごかったですね、これは。
いやー、これは興奮しましたね。これで意外と初ゴールと、トレントは。セレブレーションも痛快でしたね。
そうですね。
エティハドってこの画面の奥側がアウェーファンが集まるところなんですけど、そっちに行かずにシティのファンがたくさんいるところで、してやるっていうね。さすが、ちょっと最近、やっぱメンタル強いなって感じが。
そうですね。
ト
ふ
レ
て
ン
ぶ
ト
て
うか
しい
がえ
アー
ま
ノ
する
ドの。
ね。うん。いいっすね。めちゃくちゃ。で、その後は結局スコアは動かずに終わるんですけど、どうすかね。その後も結構ドクにファウルしちゃって危ない位置で、フリーキック与えるみたいなの多かったけど、なんとかしのいでた感じ。
そうです
印
ね。
象
コー
と
ナー
し
キック
て
と
は。
かもありましたし、結構。
一番最後のチャンスはちょっと惜しかったよね、リバプールね。ロスタイムは。
そう
ディア
です
スの
ね。
バックヘッドだからまあ難しいけど、あれが綺麗に当てたらかなり予想外だったからコロコロでも入るんじゃないかって期待感はあったけど、まあ結局1対1でしたね。まあでもいい試合を見たっていう満足感が高い人が多かったように思うけど、そんな感じでした、コークさんも。
そうですね。そんな感じですかね。全体的には。
まあ、そうだよね。まあ、そうだよ。全体的にって言うとそうだよね。なんか、せっかく追いついたから勝てたんじゃないかとも思うけど。まあ、逆に言うと、その失点はミスからだから、本当に崩されて、まくって失点みたいになかったわけだから、逆にそういう気持ちが終わってみてましたかなって感じか
そうですね。だから本当にもったいないですよね。せっ
な。
かく、ああいう形で点取っても、あのミス一つで、
そう
やっぱり、
ね。
勝てないっていうのは、やっぱ、こういうゲームって本当に得点する以上に失点しない方が大事だと思うんで、
そうですね。
やっぱ
私
エ
は
ティハードだ
それは思っ
し、
てた。うん。
あの失点したことによって、正直大敗も覚悟してたんですけど、いや、今回はよく本当に、他はやらせず、ゴールは割らせずに、その、コーナーからの、ネット揺らされたやつも、まあ、幸運も味方してか、なんだかんだ耐えたなって思いました。
そうね。実況の倉敷さんがゴールオリンピコって呼んでたのが、つみみだったんですけど、コーナーが直接入るゴールのことをそう呼ぶらしいですね。ちょっと調べて本当かわかんないんですけど、なんか、1920年代のオリンピックで、ウルグアイとアルゼンチンの決勝戦かなんかで、ウルグアイがそれで勝ったらしいんですよね。で、その後の公式戦かなんかでアルゼンチンがやり返して勝ったらしいんだよね。で、アルゼンチン人が皮肉と自虐を込めてオリンピックゴールって呼び始めたらしいです。
面
最
白い
初
です
に
ね。
決められた方じゃない方が名付けるっていうね。なんか、 い。ちょっと、ささっと調べて、ネットで調べたり出てきた話なんで、どこまで本当かわかんないですけど。はい。
面白いですね。
ちょっと今回も倉敷さんのワードセンスが炸裂してましたね。で、よく引き分けたなっていう、まあ、なんかいつもこんな感じだよね。こう、シティ戦って引き分けだと。めっちゃいい試合見たけど、勝てたんじゃないかみたいな。
そうですね。ただ今回は、まあまあ不利だと、こちら側は不利だと思っている状況から追いついての引き分けだったんで、まあ同じ引き
なる
分け
ほ
と
ど
かで
ね。
も印象はいい方の引き分けかなって感
そう
じ。
ですね。そこにつきますよね。で、試合終了後、ね、ペップとクロップもいつもね、そういうお互いリスペクトが感じられる笑顔の抱擁を交わしてますんですけど、そこにチャチャを入れる人物が現れたというのが、その試合最大のトピックになるんじゃないかなっていうところで、ヌニエス君、またやってくれましたね。
やってくれましたね、あれは。
何なんですかね。
正直なんで言ったのか分かってないんですけど、まだ。何が彼を駆り立てたのか。
いや、しかも、ヌニエスが握手しに行って喧嘩っぽくなってるもんね。映像を見ると。わざわざ言
一
いに行っ
言
たみ
言い
たい
た
な。
くて、そういうことになりますかね。わざわざ一言言いに行って。
です。まあ、スペイン語だから通じるしね。
そうですよね。当然。
ハゲサゲ師っていうのは本当に言ったんかっていうのが僕は今すごい気になってますね。
いや、自分も、本当に言ったんですかね。ハゲ。
いや、ソースがわかんなくて、僕も見たのはファンアカウントみたいなのがタッチライン際にいた人がそう聞いたみたいな。まあだから、ね。しかもその元ネタかわかんないけど、そのツイート見ると、この、怪我人を装って、こんちくしょうみたいな。のが英語で書いてあって、いや、突然そんな英語喋れるようになったのかって思ったけど、多分それをスペイン語で言ったんでしょうねっていう。まあだから、英語の人がツイートしてるし、ヌニエスは英語そんな喋れないからどこまで本当なのかっていうのがなおさら気になってるんですけどね。
そうですね、本当に言ったんですかね。言ってたとしたら相当、
結
相当な
構
こと言ってますね。
ステップに向かってね。まあ、まあ、ペナルティーとかないと思いますけど。はい。
まあ、グアルディエラも何もないみたいなこと言ってたんで、
ああ、そうなんだ。
あ
じ
の
ゃあ、
後、
まあ、ちょっと、創作か
別
も
な。
ね、ハゲサギ氏は。はい。他に振り返っておきたいことありますか？この試合について。
特にないかな。
まあ、結果と、ヌニエスの気候に尽きるって感じですかね。
そうですかね。
まあ、試合もいいし、そういう面白場面まであるって結構お得な いい試合でし
そう
た
です
ね
ね。
はい。まあ、その後の試合でアーセナルが勝ったので、1位がアーセナル、2位シティ、3位リバプールという感じになりましたけど、まあ、ここを全部勝ち点差1ずつなんで、前も言ったんですけど、割と思ったより、シティの独走を許してないり、シーズンのリーグ状況かなって印象ですね。
そうですね。本当そうだと思います。
だから例年通り12月は結構きついですけど、試合が多くて。ここリバプル大事ですね。
そうですね。乗り切りたいですね。
直後に、ヨーロッパリーグとか、また週2ペースが始まりますけど、個人的には、アウェー3連戦とホーム3連戦があるんですよね、12月。アウェーはで
そうで
も
す
シェ
ね。
フィールド、クリスタルパレス、シェフィールユナイテッド、クリスタルパレス、ユニオン、サンジロワーヌなんで、ホームの曼聯戦、リーグカップのウェストハム戦、リーグのアーセナル戦、ここを3連勝したいなっていう、ここ大注
そう
目
です
に
ね、
思ってま
本当
す。はい。
に3連勝したいですね。
ここ乗り越えるとだいぶ乗ってくるかなって感じで。 で、年内最後がアウェイのターフムーアっていうね、ちょっとこれが怖そうだな。この年末年始のターフムーアは、プラバンの劇的ゴールを思い出します。
ああ、
ちょっと
懐かし
古い
いで
ですすけ
ね。
ど。
クラバンが決
ああ
め
い
たの
う、
に、ロブレンが決め
そう、
たかのよう
そう
な。
そうそうそうそうそうそう。そう、クラバンヘトヘトでもうエムレジャンとかその辺が一番喜んでるみたいな画
あ
像
りま
が、
したね。
うん、そういう展開になってほしいな。そんなとこですか。ちょっ
そう
と
です
早く
かね、
も
はい。
年末が近づいてきてますけど、思ったよりいい状況なんで、楽しんでいきましょうというところですね。
そうですね。
はい。では、感想などは、ハッシュタグをつけてツイートしてもらえると大変嬉しいです。この番組は、リバプロ日本一応応援するのが楽しい欧州サッカークラブに、というミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それでは、また次回。